2023年4月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。いや、先月はね、あの WBC の日本優勝、いやすごかったですね。僕はあの決勝戦の日ね、たまたま休みをもらっててね、家でテレビ見てたんですけどね、ドキドキしましたね、もうほんとね。なんか久しぶりにね、こう明るい嬉しいニュースがね、なんか日本を駆け巡ったような感じがしましたが、野球はね、子供の頃一応友達とちょこっとはやってましたけどね。ただ僕は全然ダメでね、何せもうボールにバットが全然当たんないので、もうね、一応自分のグローブとかを持ってはいましたけど、まあ、とても野球小僧と言える存在ではございませんでしたけどね。あとは時々ね、あの家族で広島球場、昔のね、古い方の広島球場にカープの試合をね、何回か見に行った、そんな思い出があります。今北海道ではね、北広島に新球場ができてですね、にわかに野球が盛り上がっておりますけどもね、まあ、そんな4月でございます。最近の僕の活動としてはですね、昨年10月から先月3月までですね、公演のお仕事がね、いろいろあったんですけども、まあ、無事全ての日程が終了しました。ね、本当来てくれた方、ありがとうございました。やっぱりせっかくね、来てくださった方にこう、何かね、一つでも心に残るお話ができたらなと思ってね、いつもやるんですけどね。まあね、コロナとかもあったんでね、まあ無事全ての公演がまずできてよかったなという感じでございます。で、またこの4月はですね、執筆のお仕事がいくつかありまして、一つは、東京ヘレンケラー協会さん発行のですね、展示ジャーナル4月号にですね、エッセイを書かせていただきました。これは展示ジャーナルのホームページで読めるそうですので、まあよかったらチェックしてみてください。あともう一つ、展示毎日に連載中のですね、ゆいまーるの心だより、まあこれは僕が所属しております視覚障害を持つ医療従事者の会ゆいまーるのメンバーがですね、持ち回りでこうエッセイを書いてるんですけども、これの第48回をですね、担当してこの度、展示毎日4月号に載ります。まあ、48回ってことはもう丸4年これやったわけですね。来月から5年目突入ということでね、非常に楽しみなわけですけども。あともう一個ですね、本、書籍が出ます。書籍、障害がある人の結核条項って何だろう Q&A という本が、解放出版社さんから出ます。まあ、結核条項、まあ、例えば医師免許で言うと、昔はね、こう目が見えない人とか耳が聞こえない人はもう医師免許は取れませんと、まあ、それが結核条項だったんですけど、今少し緩和されてね、取れるようになってるんですけども、まあ、そういう結核条項についてのね、いろんな情報とか質問とかね、まあ、いろんな話が書いてあるこの本に、まあ、コラムを書かせていただきました。これもよかったらチェックしてみてくださいね。まあ、なんか来月、5月の29日の月曜日の18時からこの本の出版記念オンラインイベントがあるそうで、一応出る予定になっているので、もしよかったらね、そちらの方もチェックしてみてくださいと。はい、あとね、ライフワークとしてはですね、先月はこのホームページの図書室に、刑事快感、私たちらしいルールというですね、もう男女の三角関係にまつわるね、登場ミステリーを書かせていただきました。そして今月はね、ホームページの音楽室に新曲をアップするとね、もう医療者としてね、真面目に講演もしながら、視覚障害の当事者として原稿も書きながら、そしてただのド変人として小説や音楽も作るという、もうどこに軸足があるのか分かりませんが、もうそれが我が人生と、もう最近ではもうね、もう思っておりますけどそれでは、今日も元気にやってみたいと思います。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第20回ツタカズラスペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでね、ツタカズラスペシャルと、ツタカズラって何と思う人もいるかもしれませんが、これはね、僕が出身した小学校のシンボルです。 広島県呉市にありますね、呉市立五番町小学校、その校舎のですね、壁にですね、壁面にこうツタカズラ、まあツタですね、ツタがこう緑のツタがブワーッとね、こうもう覆ってたんですよ。だからイメージで言うと、あの甲子園球場とか、あるいは天空の城ラピュタみたいな感じでね、もう緑に包まれた校舎だったんですね。僕が通ってた頃はもう校舎が改築されて、そのツタに覆われた校舎はなかったんですけど、昔の写真を見ると本当緑に包まれた校舎でね、そんな五番町小学校を卒業してね、この春で30周年、もう卒業して30年になりました。いやー、さすがにあっという間とは思いませんけどね、30年ね、以前にもね、このラジオでいつかこう五番町小学校の思い出として、トランペット個体ね、一番の思い出としてはトランペット個体、6年生になるとね、五番町の生徒は必ずトランペット個体に入るんですよ。で、何か一つ楽器、まあトランペット、トロンボーン、グロッケンとか、あれは太鼓とかね、僕は中太鼓でしたけど、あとは女子だったらこうバトントワリングとかね、何かの役割を必ず得てトランペット個体に参加するんですね。で、1年間いろんな場面で発表するんですが、まあ、特に運動会ではですね、こう陣形を作りながらね、こう効果とかをトランペット個体でバーンと演奏する晴れ舞台がある、一番の思い出だという話をね、いつかこのラジオでしましたけどね、今日はね、そのトランペット個体以外のね、五番町の思い出を30周年にお話ししたいと思いますが、冒頭でね、野球の話をしましたけども、休み時間に何やってたかなと思い出してみるとですね、野球もちょこっとはやってたんですけど、一番やってたのはね、ドッジボールと、あとサッカー野球ですね。サッカー野球。サッカー野球はね、こう、地面をゴロゴロこう転がして、蹴って、バットで打つ代わりに足で蹴るので、でっかいボールですしね、サッカーボールとか使うから、だから野球みたいに空振りはめったにしないので、僕みたいなね、運動音痴でも、多少活躍できました。ねえ。この前ね、たまたま北海道のラジオを聞いてたらね、北海道ではサッカー野球のことをサッキューって言うって言ってましたけど、そうなのかな、ちょっと広島ではサッキューって言ってる人はいなかったですけどね。そんな文化もあるらしいですけど、キックベースっていうのが多分正式名称ですよね。あとね、こうドッジボールとサッカー野球の他にもう一個やってたのがロックンドッジ。皆さん知ってます？ロックンドッジっていうね、なんか野球とドッジボールをね、混ぜ合わせたみたいな、ちょっと説明しにくいです。そういうね、スポーツというかね、ゲームがあったんですよ。思えばこれってもう、小学校卒業して以降、一回も見たことも聞いたこともないので、ロックンドッジは、五番町のオリジナルだったのか、それとも全国的にやってたのか。もし皆さんね、情報がある人はぜひちょっと教えてください。このホームページのお問い合わせフォームを使っていただいてもいいので、ロックンドッジを知ってるぞという人はですね、教えていただけたらと思います。ね。でも本当そんなね、こう、休み時間、チャイムが鳴ると授業終わってすぐもうボール持ってくるね、運動場に行って、ドッジとかサッカー役やって、もう汗だくになって、でもチャイムが鳴ったらまた走って教室に戻って、もうね、水道の水だけぐわーって飲んで、すごい元気ですよね、今から思えばね。今、職場の休み時間なんてもうね、ぐだーっとしてますしね、すぐコーヒーとかジュース飲んじゃうので、水道水だけであれだけ動けてた小学校時代というのはね、やっぱりエネルギーがすごいですね。でもそんだけ動くからやっぱお腹も空くわけですよ。ね、だからお昼休みの給食が楽しみでね。で、五番町は給食センターから給食が来るんじゃなくて、ちゃんとそこで作ってましたから。給食室があって、そこでね、作ってる出来たての給食で、給食当番が取りに行ってね、配膳するんですけど、一番好きだったのはやっぱりミートソーススパゲティかな。なんかやっぱ子供がね、好むようにちょっと甘い味付けのミートソースだったんです。ほんと美味しくてね。またこう麺にね、対してね、少ないのよ、ミートソースが。なんかもうちょこっとずつつけながらね、食べるのがまた美味しかったんですけどね。あとカレーも美味しかったしね、クリームスープも美味しかったし、サバのかば焼きとかも出たかな、美味しかったな、なんかね。飲み物はね、 牛乳でした。あの三角牛乳ね、ピラミッドの形した三角牛乳なんですけどね、あのその三角牛乳を飲むときにこう青いシールをピッと剥がして、そこにストローを刺すんですけど、その青いシールを剥がした後の痕跡を見てですね、セーフとかアウトとかって判定するやつがクラスにいたんですよ。でみんなそいつに見せて、あーアウトとか、あーセーフとかで言われてたんですけど、今から思えばね、一体何を根拠に判定してたんだろうって、適当じゃないのかと今から思えばそうなんですけど、でもみんなねセーフが欲しくてそいつのとこ行って見せてたんですね、うん、なんかそんなこともね思い出しますし、うん、あとまあ主食はね基本パンでしたけど、まあ、マーガリンかジャムがついてくる、まあ、マーガリンのことが多かったんですけどね、マーガリンね、あの最初はあの固形の四角いマーガリンだったんですけど、いつからかあの液体状といいますか、あのマヨネーズみたいにこうちっちゃいチューブに入ったマーガリンになったんですけど、そしたらね脅威の遊びがクラスで流行りましてですね、エステごっこですよ、エステごっこ、なんとそのマーガリンをですね体に塗るんですよ、足とか腕とか顔とか、いやーちょっとびっくりしましたけどね、うん、あの男子がね得意げに塗ってんですよ、エステエステって言ってですね、でこう得意げに僕に見せてきたんですけども、そいつがもう顔に塗ってね、こう眉間にエステを塗っててですね、その嬉しそうに眉間にエステを塗ってる顔が今でも忘れられないですけど、あのエステごっこはあれは五番町だけだったのか、それとも全国的に小学校でやっていたのか、これも情報を求むですね、もしエステごっこやってたぞという人はですね、あのお問い合わせフォームにメールを送ってくださればと思いますけどね、うん、そんなこともやってましたね、うん、ね、でまあそのパンといえばね、まあ、以前にもラジオで話しましたけども、こう広島県の呉市では世間一般でいうメロンパンのことをコッペパンって呼んでるんですよ。でも世間一般ではコッペパンってあの給食についてくるあのマーガリンをつけて食べるあの味もそっけもないパンがコッペパンなんですよね。でも広島県呉市ではコッペパンはメロンパンなんです。だから教室の壁に貼ってある献立表を見ても、普段の世間でいうところのコッペパンが出る普段はパンって書いてあって、メロンパンが出る日はコッペパンって書いてあるんですよ。だからもう学校全体というか、もう街全体で誤解してるんですね。本当不思議ですよね、これ。ね、ではですね、あのこの4月に音楽室にアップした曲をちょっと聴いていただきたいと思うんですが、これはカップリングの曲として作ったんですが、そんなあのコッペパンへのですね、思いをあの30年越しに曲にしましたので、ちょっと聴いてみてください。コッペパン症候群。
今日の給食何？
コッペパン、
やったー。
コッペパンでどんなパン、
甘くて丸いパンじゃないの。
コッペパンでどんなパン、
メロンパンと同じじゃないの。だって友達もお母さんもお父さんも先生も駄菓子屋のおばちゃんもみんなそう言ってるよ。
コッペパンってどんなパン、
甘くて丸いパンじゃないの。
コッペパンってどんなパン、
メロンパンと同じじゃないの。だって給食の献立表に書いてあった、マーガリンをつけるパンはただのパン、月1回コッペパン。
どんなパン、
甘くて丸いパンじゃないの。
カッペパンってどんなパン、
メロンパンと同じじゃないの。でも 卒業して遠くの中学へ行ったら言われたよ、マーガリンをつけるただのパンが実はコッペパン。
そんなバカな。
はい、コッペパン症候群ですけど、ほんとびっくりしましたよ。中学に行ってパンの話してたらどうも噛み合わないんですよね。お前間違ってるぞってみんなから言われて、いやそんなわけないって、だって10年以上信じてるものをですね、間違ってるなんて言われてもそう簡単にはね、承服できかねますよね。でもいろいろね、図書室で調べたりみんなに聞いたりしても、やっぱりね、残念ながらね、コッペパンはメロンパンじゃなかったんですよね。でもね、それ以来広島出身の人にね、会うとコッペパンってどんなパンですかって必ず僕聞くんですよ。たらね、たまにね、あ、メロンパンですよねっていう人いてですね、その時すんごい嬉しくなりますね。北海道でもね、一人だけそういう人に巡り合ったんですけどね。そういう風に思うとね、このコッペパン症候群も楽しいなと思います。さて、そんなね、楽しい思い出がいっぱいあるわけですけどもね、やっぱり小学校の思い出っていうとね、やっぱり先生の思い出も大きいですよね。先生、1,2 年生が同じクラスで同じ担任の先生、 3,4 年生が同じクラスで同じ担任の先生みたいなんですけど、本来そういうふうにこう2年おきに変わるから6年間でこう3人の担任の先生になるはずなんですけど、僕のクラスはですね、たまたまその定年退職とか転勤とかの都合があってですね、6年間でね、6人の先生に受け持ってもらったんですね。今でもね、一人一人お名前と顔はもちろん覚えてますけどね。例えば1年生の時の先生はね、結構年配の先生でね、で給食ってね、パンの日が多かったんですけど、時々ご飯の日があって、その余ったご飯をね、こう塩むすび、こう手に塩パッパかけてこう塩むすび握ってくれてね、食べたい人って言ってこうね、食べさせてくれたのがすんごく美味しかったの今でもね覚えてますしね。2年生の時はね、こう割と若めの女の先生でね、その先生はね、こういいことをするとね、おしゃぶり昆布を1本くれるんですよ。本当不思議なんですけどね、先生の机の上にいつもおしゃぶり昆布がいっぱい置いてあって、なんか頑張ったりね、いいことをした生徒にね、はい昆布って1本くれるんですよね。なんかそれ以来ね、なんかこう1日1膳昆布1本みたいな感じで、なんかいいことしようっていう風に自然に思うようになって、未だにね、おしゃぶり昆布が大好きなのはね、その先生の影響ですね。あと3年生の時は初めて男子の男の先生になって、当時30代か40代ぐらいだと思うんですけどね、3年生になってくるとこっちもちょっとやんちゃになるから、結構やっぱ怒られてましたけど、で本当に悪いことした時はね、ピチッとこう太ももはちょっと叩かれたりもしたんですけど、今の時代にはもうそぐわないのは分かってるんですけど、でもやっぱりね、自分が本当に悪いことした時はね、ああやって怒ってもらってよかったなと、僕はやっぱり心から思ってます。ありがたいなと思ってますね。で4年生の時に最初はね、優しい女の先生がいたんですが、その方がおそらく体調不良かなんかの都合でね、こう途中で変わられたんですよね。それで代打の先生が来たんですがね、その代打の先生の方が期間としては長かったんですけど、その代打の先生はね、こう念ずれば花開くっていうね、クラス通信をこう書く先生でね、手書きでね、こう、その紙がね、配られるのがすごくね、僕は楽しくて、月に 1,2 回多分配ってらっしゃったんだと思うんですけどね、クラスのこととかをその先生がね、こう手書きの文字で書いた紙をね、念ずれば花開くを配ってくださって、でその先生が最後の時にもね、最終回の時にもなんか配ってて、なんかこう文章を書く楽しみって、なんかそこで初めて僕はなんか味わったような、僕読んでるだけですけど、なんか文字を書く素晴らしさみたいなことをね、初めてなんかそこでね、感じた記憶がありますね。なんかその先生とはすごく仲良くなってね、小学校卒業した後でも何人かのクラスメートとその先生のお家に遊びに行ったりとか、なんかそんな記憶がありますね。 で、あと5、6年生の時が、あのまた若い30代ぐらいかな、あの女の先生でね、すごい美人なんだけどね、すっごい怖い厳しい先生でね、本当悪いことした時は、まあ、殴りはしませんけど、ビシッて結構厳しく怒るような先生でした。で、また僕らの小学校は当時結構中学受験をする子がクラスのまあ4分の1か5分の1ぐらいいてですね、もちろんそのまま地元の中学に進むことはできるんだけども、まああえて受験して遠くの中学を目指すみたいな子も結構多かったんですよね。やっぱりそういう子は塾に行ってるから、こう小学校では習わないようなこう知識とか、あるいはこう解き方とかをね、先に習ってきて、ついついちょっとそれをこう自慢げに披露しちゃう子とかも時々いるんだけども、その先生はね、そういうのはちょっと結構厳しく、まあ、叱るというか、そんなのどこで習ったのよみたいにこう、ね、言ってた気がしたんだけども、でもなんかこれも考え方だと思うんだけども、やっぱりこうみんなを同じように扱ってくれたんだろうなと今はねすごく思います。こうなんか受験する子とそうじゃない子を分けて扱う先生もいたけども、その先生はこうみんなを同じように扱ってるから、確かにみんなが知らない解き方をこうあんまり自慢げに言うのって確かにね、良くない面もあるのかなと、だからこう厳しく言ってたのかなとかって思ったりするんですけどね。でね、まあ僕が卒業して何年か後ね、妹も同じ小学校に入ったんですけど、そこで同じ先生にね受け持ってもらったんですよ、その厳しい女の先生にね。だからやっぱりね、妹も大変だったって言ってたけども、ただね、妹のクラスはね、その先生をみんなで団結してこうその先生のを乗り越えたというか、乗り切ったから、そのクラスの絆がすごくてですね、もう今でもですね、その妹のクラスはですね、みんな仲良しで未だにね交流してんですよ。もう男も女も受験組も受験しない組も関係なく、やっぱり先生が大きな壁になることで絆が生まれたんですね、子供たちにね。これはこれでね、すごいね、いいことだなというか、ね、子供の頃ってついついこう厳しい先生が悪い先生で、ね、明るく楽しい先生がいい先生って単純に思いがちですけど、ね、もちろんね、そういう楽しい先生が作ってくれる思い出っていうのも一生の財産ですけど、やっぱり悪いことは悪いとビシッと叱ってくれて、時にはこう壁として立ちふさがってくれる先生っていうのもね、ありがたいなと思うんですよね。時を超えて気づきますけどね、なんかね、ちょうどね、僕と妹がね、女王の教室って同じドラマにハマってたんですよ、一時ね。これも小学校が舞台で、すんごいもう厳しいね、女王みたいな先生が来て、まあ、ビシバシ生徒をね、こうやるんだけども、まあ、実はその先生には意図があってみたいな話なんですが、そのドラマを妹と一緒に見ながらですね、これ先生みたいだよねってよく言ってたんですよ。もちろんそこまで厳しくはないんだけども、実際の先生はそのドラマみたいなことはないんだけども、でもなんかドラマでね、その女王の先生が登場すると、トントントントントントントントントンみたいなこう女王のテーマが流れるんですけど、こう思い出してみるとね、例えば小学校の頃、掃除の時間とかやっぱりサボるわけですよ。僕とか中庭のね、掃除してて、もう誰もいてないからサボろうぜみたいなことやってたらね、ふと見るとね、渡り廊下からその先生がこう見てたりするんですよね。まさにもう、トントントントントントントントンっていうもう情報のテーマが流れそうなぐらい怖くて、もうすぐ掃除を始めたんですね、そういう時は。なんて厳しい、なんて意地悪なんだろうって当時は思ってましたけど、でも今から思えばね、掃除の時間って職員室でのんびりコーヒー飲んだりしてる先生もいた中でね、その先生はこうちゃんと全ての部署を回ってちゃんとチェックして生徒たちを指導してたわけだから、やっぱりすごいなとね、今から思えば、やっぱありがたいなと思うし、なんかその場で好かれることよりもね、時を超えてやっぱり生徒のためになることをしてくれるっていう、やっぱり学校の先生ってなんか素敵なね仕事だななんてことをね思ったりも今します。本当感謝してます、ありがとうございましたね。まあね、僕も中学受験組だったから、こう地元をね離れてしまってるんです。ね、だからこうちょっと寂しさもあって、卒業して 何年後ぐらいかな、30前後ぐらいの時に1回だけ同窓会があって久しぶりにみんなと会ったんですけどね、うん、もちろん、ああ久しぶりって仲良くはしたんだけども、やっぱりずっと地元にいる仲間たちの絆ってやっぱりそこにはあって、今度またお前の家飲みに行くぞとか、お前の店に行くぞとかね、じゃあうちの店にも来てよとか、そんな話をお互いしてるんですよね。みんな同じ小学校から同じ中学行って高校行って、で地元で家業を継いで同じ商店街で暮らしてて、ね、お互いの失敗談とかね、お互いの恋愛話とか全部知ってて、でお互い結婚して子供ができて、まあ、その子供たちが幼なじみになってみたいなね、なんかそういう雰囲気がそこにはあって、なんかちょっと羨ましかったなと、うん、思いました。うん、僕はねこう中学から広島市へ出て、さらにね大学から東京へ出て、さらに就職を北海道へ、どんどんこう遠ざかっていってて、もちろんそういう新しい世界が広がってね、新しい出会いがあるっていう生き方が僕は好きだけども、でも同じぐらいね、なんかこう地元で幼馴染とずっと一緒にこう年を重ねて年を取っていく生き方もすごいね素敵だなぁとね、ちょっと思ったりするわけです。まあ、ないものねだりなんでしょうけどね、うん、まあ、またいつかねこう地元に帰ることがあるのかどうかそれはちょっと分かりませんけどもね、でまたいつかみんなにもね会いたいなと思うし、だいぶね距離はできちゃいましたけど、でもやっぱあの時一緒にねトランペット個体をやった仲間たちっていうね、やっぱりそういう誇りを、誇りってと大げさですけど、なんかそういうね思い出を、共通の思い出を持てるというのはやっぱりねいい学校だったんだろうなというふうにね思います。でまあ取り留めない話ですけどねじゃあ今日ここで最後にですね、この4月に音楽室にアップしましたメインの曲を聴いていただきたいと思います。そんな小学校時代への思いを込めたちょっとノスタルジーを意識した曲になっております。聴いてください。忘れないでツタカズラ。
忘れないで、忘れないでツタカズラを。そうなあの頃、お盛りのトランペットケースに思い出を閉じ込めている。結婚式の4日前、そういうことかな。ちゃんと前を見ること、それも大事でも、忘れないで、忘れないで。夕焼けの空に投げた夢、忘れないで、忘れないで、ツタカズラを。絡まり合い伸びるつる、
はい、ということでね、今日はあの小学校時代のね思い出を語らってきましたが、 でも僕はやっぱり学校にすごく恵まれてるなと思います。この小学校も大好きだし、この五番町小学校はもう今はもうないんですけどね、今でも大好きだし、でその後ね進んだ中学高校も本当人生の母校と言えるぐらいね大好きな学校だし、まあ大学もね、まあ、あの医学部教育はあんまり僕は医学部教育のあり方はあんまり好きじゃないけども、やっぱり素敵な仲間に巡り会えたんで、うん、なんか非常に学校には恵まれてるなと思いますしね。あ、つい先月末もね、あの中学高校時代のね仲間たちとちょっとオンラインでつないでミニ同窓会をやったんですけど、実はその中のね一人はね小学校の時から同じ学校でね、だからそいつとはもう12年間一緒にいたわけですから、やっぱりね人生でそういう人がいてくれるっていうのはありがたいことだなというふうに思います。まあそういうわけでね、皆さんの小学校時代の思い出はいかがでしょうか。まあこれから4月新年度、ね、またみんなで、まあ、無理しない程度に頑張っていきましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第20回ツタカズラスペシャル、この番組はただの趣味でお送りいたしました。